はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今回も始まりました、リアンド TV、司会の岡田です。よろしくお願いします。
はい、説の木戸です。よろしくお願いします。
さあ、というわけでね、12月ももう第2週に、
はい、
差し掛かりました。
はい。
12月11日ということで、はい、寒い。
寒い。寒いし、うん、俺はもう疲れた。
お疲れ。
お疲れました。
そうやな。
はい。私事ですが、引っ越しをしてたんですよ。
おめでとう。
はい、まあね、あの同じ市内なんですけどね、はい、まあまあ、 あの会社を離れるわけじゃないんで、はい、普通に同じ市内で引っ越してたんで、うん、だからあの、まあ、なんかめちゃめちゃ遠出してとかじゃないんですけど、ただね、業者さんを使わなかったんですよ。
はいはいはい。まあまあまあ、二人とかだからね。
そうなんですよね。はい。まあ、ギリいけるやろうと。しかも、もともとうち、1K の家住んでたんですよ。
1K。
そう。夫婦二人で 1K。寝室とかなし。もう、部屋の中に、まあ、あの机も、生活スペースも、寝床も全部あるという。はい。それが、まあ、まあ、とりあえず二人住むんだったら、気持ち広いぐらいのところに。移りまして、まあその分ね、はい、ちょっと駅から離れたりとかもあったんですけど、はい、ただね、無限おにぎりって知ってます？
知らない。
はい、あのですね、多分 2,3 年ぐらい前にツイッターでバズったおにぎりがあるんですけど、
はいはいはい、
3合分とかのおにぎりを一人の男がうーんって小さくしてっていうおにぎりを、2つ3つ、
はい、
奥さんに持たせたら、
はい、
あのおにぎり何全然減らなかったんだけどっていう話がバズったんですよ。
へー
っていう状態だったんですよ、うちの荷物も。
わ、なるほど。
いや、だから、うん、パッと見の 1K のね、
うん、
荷物、
うん、
まあ、うん、めちゃめちゃパンパンに座ってるわけじゃないけど、
はいはいはい、
ただ、まあ、一、うん、人暮らししたところから、
うん、
二人暮らしになって、
うん、
で、さすがに荷物が倍になった。でも、うん、倍になったぐらいだったら、まあ、どのくらいの量か予想はつくじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ。
想定量の8倍ぐらいの荷物の量があって。
お、
結果、まるまる10日間ぐらい、仕事終わってから毎日夜3時ぐらいまでずっと荷物の運搬。
おー、大変だ。
っていうのが10日間続いたんで、まあまあヘトヘトです。っていうお話でした。はい、
はい。ということでね。
はい。いたわりの気持ちはぜひ、セール商品をお求めいただくか、スーパーチャットでお願いします。
はい。ということで、じゃあ、告知いこうか。
はい。
はい。はい。ということで、告知いきたいと思います。
はい。
はい。12月28日、愛知ヨーヨー祭り。開催します。もう年の瀬も瀬ですが、ぜひ皆さん遊びに来てください。ミニゲームとかメインのイベントになって、毎年、まあ、いつも来てる人には、毎年、午後からメインみたいな感じで、まあ、個人戦というか、
はい、
みたいなやつで、なんかバトルだったりとか、ワンスローだったりとかやってたんですけど、こちらちょっと午前中にそういうのをすべてやろうかなという形で、午後からちょっとみんなでね、ワイワイやる方をメインにやっていきたいなというのをちょっと考えていますんで、
はい、
次ですね、ちょっと、ヨーヨー祭りの個人戦、意外と俺毎回頑張ってんだよねっていう人は、ぜひ午前中から来てください。
そうですね。
はい。はい、よろしくお願いします。はい。そして、総選挙キャンペーンを、ずっとやってました。
はい。
はい。昨日まで受付をやってて、
はい、
昨日終わって、だから今日朝からずっと集計して、
うん、
なんとか、集計結果出たんで、この総選挙の結果は、最後に、はい、発表しますんで、
はい、
ぜひ皆さん最後まで見ていってください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは渋谷店の方の告知に行きたいと思います。
はい、
渋谷店の告知は、今週金曜日、13日の金曜日、12月。
はい。
はい。13日の金曜日なんですよ、今月は。
はい。
はい。が、スナックテリーです。
はい。
はい。毎月第2、第4金曜日閉店後の恒例飲み会企画、スナックテリーっていうのをやってるんですが、
うん、
まあ、これもね、年内残すところあと2回ということになっています。まあ、大体閉店後に、こう、皆さん、なんか飲み物とか、そういうの用意して、持ってきて、で、まあ、なんか、ワイワイワイワイ、ヨーヨーに関係あることだったり、ないことだったり、
うん、
いろんな話をして、まあ、交流していくみたいな。まあ、やっぱお店やってるとね、店員としてこう、やってると、どうしてもこう、お客さんとのコミュニケーションが、皆さんできるだけ、新しい方だったりとか、そういう方に、いろんなことをお教えしたりする時間があるので、ゆっくり話する機会がなかなか取れないっていうこともあったので、
うん、
やっぱこういう時間を使って、こう、なんていうんですかね、いろんな、こう、裏話というか、
うん、
みたいなの、おのおのが持ち寄った裏話をやるみたいなこともあったりするので、
はい、
ぜひですね、皆さんこの交流深める機会だと思いまして、遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
詳しくはリワインド渋谷店のページ下の方にあるスナックテリーっていうのを見てください。そして今回は、なんとターニングポイントよりスペシャルアイテムが到着しますと。12月13日金曜日スナックテリー開催直前の19時半より販売予定。詳しくは今週の渋谷店情報まとめブログで公開予定です。お楽しみにということで。はい。 はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして12月14日、その翌日ですね、土曜日、第95回渋谷ヨーヨークラブ with 秀夫石田&直屋竹内のハイドランジアのイベントがあります。
はい。
はい、ヨーヨークラブで、ワークショップの他に、18時からリワインド渋谷店内にて優勝記念パーティーも開催します。そう、ゲストのね、うん、石田秀夫くん。はい、秀夫くん今年世界チャンピオン。
はい。
はい、優勝おめでとうと。
おめでとう。
いうことで、はい、その秀夫くん来てくれて、で、そこで、いろんな、その世界チャンピオンがワークショップやら何やらをやってくれた後、
あと、
じゃあ、優勝おめでとうパーティー。もう世界大会からだいぶ経ったけど、
うん、
なんかまあ、やった多分個人ではそれぞれではやってるんですけど、
はい、
まあ、せっかくなんで、こう、実は僕、秀夫さんのファンなんです、みたいな。うん、方とかいっぱいいると思うんで、そういう方が気持ちよく祝える場と思っていただいて、
はい、
はい、ぜひですねこちらのパーティーの方参加していただければなと思います。
はい、
パーティーは参加費500円で、ハイドランジア様よりドリンクとかフードの提供があります。
はい、
500円でまあ飲んだり食べたりしてしながら、うん、みんなでいろんな交流深めながら優勝おめでとうという会を予定しているので、ぜひ皆さん予定を空けて土曜日遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして他に12月のイベント予定なんですが。まあ、その翌週21日土曜日は渋谷ヨーヨークラブ with ペケペケペケということで、
はい、
まだちょっと内緒ですと。
内緒です。
はい、ここでまたね、なんかドンとあるのかなと思いますので、ぜひ皆さん予定を空けておいてください。
うん、
そして28日土曜日はリワインド渋谷店が2019年最後の営業日になるので、
うん、
スナックテリーを開催しますと、
はい、
皆さん今年1年お疲れ様でしたというようなお話しながら、またね、なんかいろんな1年だったね、来年こういうことしようねみたいなのをみんなで、
うん、
楽しくやっていただければなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
そして29日から1月3日までがリワインド渋谷店お休みです。1月4日土曜日は初売りのイベントがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
で、まあこういうの細かくは全部ブログの方で紹介していきますので、ぜひ皆さんブログをチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、今日も一
程度す、ね、はい、すでにスーパーチャットをいただいております。
ありがとうございます。
は
い、
りょうようようさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スーパーチャット、はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、ちょうどね、
はい、
今こうセッティングしてる時に、
うん、
AD ミーの方から、
うん、
いやー、こんだけやってるやつがさ、
うん、
こんな機材でやってるとこなんて見せれないよねみたいな話をしてて、いや、みんな見てもらったらいいんだよと。
そうそうそう、
みんな見てもらったらいいんだよと。それでみんながなんかこんなすごい楽しいやつだから面白いから、はい、なんかもうちょっとなんかこうね、
はい、
いい画質だったりとか、
はい、
なんかそのちゃんとした音質でなんかいろいろやってほしいなって思ってくれたら何かしらあるだろうと、
はい、
スーパーチャットという機能もあるん で、
そうです、ね、
っていう話をしてたんですよね、ちょうど。
そうなんですよね。
なんで、はい、スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ちょうどよかった
のでね。
はい、
基本的にはスーパーチャットの収益はリワインド TV の機材が豪華になるか、
うん、
イベントに行くときに、
うん、
使わさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
はい、ということで、
はい、
なんかコメント来てるかな。
はい、コメント早くもたくさんいただいております。
はい、はい、
スナックテリー絶対行きますと。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。そちら新たにスーパーチャット120、ありがとうございます。100人スーパーチャット、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして早速グッドボタンつけてくださってる方もいらっしゃいます、ね、
ありがとうございます。
一応目です、はい、ありがとうございます。
ぜひグッドボタンよろしく。ユーチューバーがよくやるやつね。
そう。確かに。まあ、ちょっとそれは本当にそうだからな。
よろしく。
はい、うん。そして総選挙の結果楽しみにしてますね、ということで。
そうですね。もう僕たちもね、総選挙いつもこう、はい、気になってて、毎日のように、はい、週刊今何が何票入ってるかな、
うん、
何が何票入ってるかな、みたいなのをやってはいるんですけど、
うん、
はい。今年はね、最後に発表します。
はい。
はい、
そして、秀夫さんついにやりましたねっていうね。
そうですね。
確かに。まあ、結構ね、やっぱ本人ももうベテランプレイヤーですからね。
まあ、そうですね。
はい、念願叶ってたところもあったと思いますし、
はい、もう僕もうこんなところからしてるんですよ。
そうですね。まあかなり西の方で、まあエリアがあるの近かったっていうのは
あるんですよね。そうなんですよね。うん、はい、比較的近くって広島で練習会してる時によく遊びに来てくれてて、
うん、
結構ナオトとよくね、
うん、
こうまあ僕ファイブエーそんなしないんで、
うん、
ナオトが結構ファイブエーもできたりとか、
うん、
まあパフォーマーとかもやってる関係でこうフリースタイルのことだったりとかすごいこう一緒にいろいろやってたのを見てるので。
うん、
まあ、幹部領土という感じなんで、はい、
はい、
ぜひですね、皆さん祝ってください。
はい、
あいつもこの頃から頑張ってるんです。この頃から頑張ってるんです。
まあまあ頑張ってるとは思う、はい、そりゃ。そりゃそうだとは思うけど。
はい、
はい、さあというわけで、それでは新商品の紹介に行きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日の新商品はじゃあ新色からずらーっといこうかな。
はい、
はい、多いんですよ。
多いです。
新色が
めちゃめちゃ多い。飲食がもう年の瀬に全部出しちゃえ出しちゃえと。そうですね。いうことでいっぱい来ました。
はい。もう各社てんやわんやでございますね。はい。はい、まずはトップ用からですね。
はい、トップ用。
はい。トップ用からシレノス、ニューイン、はい、そしてフォトンの新色出ます。ちょっとここシレノスがないんですけども。
はい。
はい。フォトンだけでも4色あるんですよね。
そうですね。はい。フォトン、今回いい色ですね。
そうですね。めっちゃ可愛い色してます。
そうですね。なんか、はい、やっぱり、やっぱステンレスリムとかが増えてる中で、
うん、
まあ、ボディ素材が70シリーズっていうこと、ボディ素材とリム素材が70シリーズっていう、
うん、
その着色が綺麗に出る素材同士っていうのをすごい活かしたカラーリングだなと、他にあんまりないなっていう組み合わせでやっぱり出てるんで、うん、
はい、
なんかすごい綺麗な、もうこれなんかね、はい、もう完全にフリーザ様ですね。
確かに、はい、確かにそうかもしれない。
完全に殺しますよですね、
はい、そこワードチョイスそこなんよまあっていう感じで、あとフォトンって、ね、まあ、結構普通ね、バイメタルのヨーヨーってもちろん中心のねボディブラスがかかってて、で外側ブラス高かったっていう構造自体、これは別に他のでもあるんですけど、
はい、
フォトン自体が幅広のヨーヨーで、なおかつリムが幅広いんですよね。
そうですね、
はい、なんでこのリムの幅広のこのツートン感がね、また面白かったりするので、
はい、
まあ、そういったところでね、こういうちょっとポップなカラーリングっていうのも映えていいかなと思います、はいはい、そんなコントラストもぜひ楽しんでください。
はい、よろしくお願いします。
そしてコロサスですよ、皆さん大好き。
コロね。
皆さん大好き。
皆さん大好き。なんか皆さん大好きな感じになってる。
感じになってる。うん、皆さん大好きかつ、
はい、
うちの伊藤が。
そうですね。はい。伊藤が大好きだから、皆さん大好きな気になってるやつ。
そうですね。はい。こちら、コロサス5。
コロサス5。
はい。こちらが発色新たに入ってきましたね。はい、
もう毎回ね、
はい、
なんかもう、最低5色は出してくるから、
はい、
大変
そうですね、うん、しかも今回シーズン的に狙ったのがね、ちゃんとクリスマスっていうかな、
そう、ロゴがちゃんとなんか、はい、トナカイがこう、ね、発射してるところなんですよね。
そうですね、2匹のトナカイがこう、はい、ファッて行く瞬間、
飛び立つ瞬間なんで、
はい、
これ逆にほんのとなんかこう降り立つまでに皆さん手にしといてもらいたいですね。
確かにね、時期的に、はい、
時期的にね
今がまさにピークですからね。
そうですね、
はい、サンタさんお早めにね、いつもね直前に慌てるサンタさんは大変多いんで、
そうです、
はい、
青天保のサンタクロスめちゃ多いです。
確かにリアルにね、
リアルに
はい、はい、そしてまあ個人的にね、なんかここまでいっぱいね、こう複雑なカラーがあると、
はい、
逆に珍しく感じるこの単色ね、オレンジとワインレッド、
そう単色ってかっこいいんだなって気になるよね、
はい、そうそう、これは何色のフェードだって3秒ぐらい考えますもん
そう、はい、変哲もない一色っていう、
一色って珍しい、逆にっていう、ね、パターンもあります、はい、はい、まあオレンジとワインレッドがあたりには紙に入っておりますという感じですね。
はい、スパイブね、初めてのメタルとかね、結構選ばれやすくて、
はい、
岩倉でもね、キッズが最初にすごい興味を持つヨーヨーではあるんで、うん、
はい、
でまあこの金額だとね、数揃えやすいですよね。
そうですね、
はい、ちょっと集めて楽しいみたいなヨーヨーにもなってるんで、
そうですね、はい、
はい
はい、伊藤に続けということで、
そうですね
よろしくお願いします。
はい、
はい、さあ続いてはですね、こちらは新作でございます。
はい、新作、
はい、新作こちらがですね、2019年今年の 3A 部門の中国大会チャンピオン、
はい、
ソン・ジーハオ選手のシムちゃんモデル、
はい、
チープスケートでございます。
はい、チープスケート、
はい、こちらのモデルなんですけども、まあね、バイメタルとしても低価格なモデルっていうのはもちろんなんですけども、
はい、
こちら
は
ですね、幅が45ミリ超えなんですよ、
はいはいはい、
45ミリ超えで直径が56だったかな、まあ、フルサイズちょっと幅広のバイメタルなんですよね、
はい
はい、でトップ用のモデルって個人的には戻りと滑りにすごい特徴があると思ってて、
なるほど、
はい、他のモデルでもそうなんですけど、うん、このヨーヨーは特にカチッと戻ってくるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、うん、どういうことってもか知らないんですけど、
はい、
この選手 3A の選手なんですけど、
はい、
3A って 1A、3A、5A のその3スタイル、いわゆるストリングトリックスタイルの中では、
うん、
一番戻りと滑りのバランスがシビアなのかなって思うんですよね。
あ、確かにね、
はい、うん、複雑にストリングは絡めなきゃいけないけども、ある程度ストリングが短くてもしっかりと戻ってくる、ちょっとタイトな感じが必要だったりするじゃないですか。
うん、あ、そうですね、
はい、はい。トップ用ってすごいなって思うのが、太いストリングでもしっかり滑るし、細いストリングでもかっきり戻ってくるんですよね。
ああ、なるほど、
うん、はい。で、実際、本家の交渉ギャップ値は 4.6 っていうことで、決して狭くはないんですよ。
そうですね、はい、はい。
決して狭くないんですけども、その中身のね、絶妙なセパレーターの高さですとか、ウォールの高さとか、うん、そういったところが、本当にバランス突き詰めてるんだろうなと思って、で、今回、この、チープスケート自体が特にそれを突き詰めてるなと、
うん、
はい、うちの バインドストリングあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、多分、うちの中でもトップクラスに太いそのストリングでも全然滑るんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。うん、で、全然噛まないんですよ。うん、めっちゃ滑るし噛まない。で、その上で次、ノンブランドで試したら、それでもしっかりカチッと戻ってくるんですよ、
ね。
うん、
ああ、なるほどね。
はい、うん。なんで、サイズ感はもう今の主流のドンピシャなんですよね。
はいはい。
はい。で、お手頃の値段なわけですよ、
うん。
で、ある程度使ってるストリングも選ばないんですよね。
はいはい
はい。はい、パッとバイメトリー行くのにすごいぴったりだなと思って。
なるほどね。
はい。で、もうド定番のアウターリムですし、回転力バッチリあるので、
はい
はい、そういったところも含めてもう値段とか全部トータル含めて本当にバイメタル初めてっていうのがおすすめです。
あ、なるほどね、
はいはい、すごい完成度の高いようだなと思いました、
はい、
はい、で今回ねスプラッシュカラーも三色単色カラーもあるんでちょっと淡い系の、ね、はい、色合いが今回特徴になってます、
うん、
ぜひ写真チェックしてみてください、
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして続いては、
はい、
こちらアイオイオイこうかな、
はい、
はい、アイスバーグってこれでいいんですか？
アイスバーグってそれでいいですよ。
アイスバーグこれでいいんですよね。
はい。
はい。
どうしたん？
あ、いや、違う。今言おうとしたこと違ったんですよね。一応アイスバーグが再入荷しました。
はい。
はい。再入荷で、まあ一応ね、まあこちらのカラー。
これは新色です。
これは新色なんですよ。
はい。これが、今回唯一の新色ですね。
そう。これって新色でいいんですかって聞こうとしたんですよ。
あ、そう。アイスバーグではあります。
アイスバーグ。実際、いずじすアイスバーグって聞いてました。
イエス、イエス。
そりゃそうだっていう。
はい。書いてあるからね、アイスバーグ
って
。
そうなんだよ。そう、はい、というわけでこちらがアイスバーグの新色なんですけど、はい、これブルーとゴールドっていうね、はい、もう個人的にはトップクラスに高級感があるものだなと思うんですよ、ね、
かしかもブルーもあのポリカボの削り出しのブルーだからクリアブルーでちょっと透けてる感じが、
は
い、なんかより、はい、よりいいね、
よりいいですね、なんかロイヤルブルーって感じ、
そう、なんかあのこの感じは逆にメタルだと出ないわけですよ。
そうですね。
普通の青になっちゃったりとかするし、ポムでもやっぱり、ちょっと青の色味が違うじゃないですか。
はい。
そういう意味では、あの、削り出しの、ポリカボとゴールドのリムっていうのじゃないと、この色の感じは出ない、みたいな。
そうですね。はい。だから、IOO のね、その、もともとスチールっていうね、バイメタルからベースにできてるんですけど、
うん、
あの、そのバイメタルに、本当負けず劣らずぐらい、カッチカチの硬いフィーリングなんですよね。
はいはい
はい。はい、っていうヨーヨーなんですけど、そのね、カッチカチの硬いフィーリングの良さっていうのが、やっぱ、がっつりと、その、なんだろうな、まあ、ちゃんと安定感が持続するっていうところ。
うん、
はい。あの、終始、最初から最後まで安定感持続するっていうところが、すごいよく出てるモデルで、むしろなんか、あの、中心部がプラスチックで、ポリカボを限界まで薄く削る、その上で精度を出してるっていう部分から、そういうのが生まれてるのかなと。
うん、
はい。かなり手間暇かけて、なんならもう、メタルのね、その、パワーとか、そういう常識をなんなら覆してくるんじゃないかっていうぐらい完成度高いモデルになってるんで、
うん、
はい。個人的にはすごいおすすめのモデルの機構になってます。
そうですね。はい。で、この他にも、クリアのレインボーリムとか、クリアのブルーリムとか、はい、みたいな人気だったカラーが結構再入荷してるんで、
はい。
はい、こっちもチェックしてください。
はい。そして、
はい、
これを伏線としまして、
はい。
はい。新作が、今回登場しました。
はい。
それ、これね、扱うのすげえプレッシャーなんですよね。
はい。
はい。こちらですね、IOO の新作チタンでございます。
はい。
はい。タイガー以来になるのかな、は
い、いや、ティソックス以来ですね。
ティソックス以来です。
はい。
はい。こちら、タイタニック
でございます。タイタニック。
はい。
まあ、My heart will go on。
そうですね。あの、某豪華客船と。
そうですね。
はい。はい、言いにくい。某豪華客船と同じ名前、ね、
はい、
はい、なってますけども。これね、あの、タイタニックっていうね、まあ、あの、中にも、文字の中にチタンっていうのが入ってるっていうことで。
TI から入るからね。
そうなんですよ、ね、はい。はい。あの、文字通りこれはチタン製のモデルなんですけど、
はい。
これのベースになっているのがアイスバーグなわけですよ。
あ、そうですね。はい。
なんで、これ写真とかでまた詳しく見てもらいたいんですけども、
はい。
これ、寸法とかもほぼほぼアイスバーグなんですよね。
あ、なるほど、
はい、もちろん形状もそうですし、うん、なんなら中心のフィンガースピンスポットもあのチタンのモデルでこういうフィンガースピンスポットがあるモデルって結構珍しいと思うんですよ、
ね、珍しいですね。 あんま類を見ない。
そうですね、はい、しかもこれね、あのもう鏡面仕上げなんかなっていうこのツヤツヤがね、うん、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。
これめちゃくちゃ綺麗です。
本当に
あの写真撮るときに、うん、いつもこうあの反射するやつとか鏡面仕上げのものって、はい、撮れないんですよ。映り込みがすごすぎるから、
うんうん、
今度逆に映りすぎて輪郭が出るからすごい撮りやすかったんですよね。
なるほどね。
はい、ああ、なんか過ぎたるは及ばざるが如しじゃないけどさ、はい、逆だけどさ、
逆
行き過ぎたらすごいんだなみたいな。
確かに、もう笑っちゃうしかねえぐらい。
すげえなんか綺麗だなと。
はい、そうですね。なんで単純にコレクタブルモデルとしてもすっごい映えるんですけど、
あ、そうですね、高級感はすごいです。
そうなんですよ、ね、はい、まあ、ケースもねこのねメタルのケースがついたりとかしますし、
はい、
はい、すごいあのまずパッと見でめちゃめちゃいいのがもう分かるっていうものなんですけど、
はい、はい、
ただ性能自体としては僕すごいあの特筆してあの書いておいたのが、
はい、
あのですね、もともとスチールとかアイスバーグってその硬さがどっちかっていうと表に出てる、
あ、なるほどなるほど、
はい、もう、ね、そっからむしろ愛用用のベースでできたんだろうなっていうぐらい、フィロックスとかもそうですし、
まあ、そうですね、
はい、あの H プロファイルならではのがっつりと硬い安定感っていうのがあるじゃないですか、そうですね、こっちはむしろちょっと柔らかいフィーリングが出てるなって思うんですよ。
おー、一番硬い素材を使って柔らかいフィーリングが。
そうなんですよね、うん、はい、むしろね、あのやっぱチタンとステンで言ったらチタンの方がちょっと柔らかいですね、確か、まあ、
そうですね、
はい、はい、なんでそれがフルチタンになったことによってやっぱりどっちかというとチタンの良さ を一緒に出すっていうところがやっぱテーマだったんじゃないかなと。
あ、なるほど、
はい、作り手としてのテーマはそうだったんじゃないかと思うんですよね、うん、っていうのを振っててなんとなくそう感じて、
うん、
で、やっぱりさっきの思いっきり硬さから安定感を生むっていうところだったんですけども、うん、こっちは柔らかさの中でしっかり安定感を出すっていうところで、
うん、
そこで表現としてやっぱり全然違うなって思ったのが、最初のパーンって投げた時のその回ってる感っていうのは、
はい、
どっちかっていうとさっきのスチールとか、なんならむしろアイスバーグとかの方がちょっと上かもしれない。
ああ、なるほど、
はい、うん。ただ、チタンって恐ろしいほどスリーブが伸びるんですよね。
まあそうですね。
もちろん設計によりますけど、
はい、
もうちゃんと競技用として作られているこういったね、タイタニックとかもそうなんですけど、
うん、
こういったモデルは特にスリーブの伸びが本当にやばい。
ああ、確かに、
はい、うん、だからその柔らかいフィーリングのまんまスリーブのその伸びがずっとあって、なおかつ愛用用由来の、うん、愛用用の元々持つその安定感っていうのが高いレベルで最後まで持続する、
うん、
はい、これこそ本当終始スリーブが伸びるし安定感も持続するっていうタイプのモデルになってるんですよね、
はいはい、
あと多分ミソなのがこれ幅が42ミリなんですよ、
はいはいはい、
実はアイスバーグより 0.7 ミリだけ狭いんですね。
ああ、なるほど、
はい、うん、一応ね若干の締め具合の差とかあるかもしれないんですけど、
うん、
多分本当にわずかに狭めてるんですよ、
はいはいはい、
その 0. 数ミリの差が最後の伸びを生んでるのかなっていう、うん、
あ、なるほどね、
ところでやっぱチタンに変えた上でそのなんだろうな、元々のアイスバーグとかスチールのファンのそのああここいいっていうところを残して、なおかつチタンの良さを全部取り入れたっていう、トータルでねまたこれもすごいまとまっているモデルになっております、
うん、
はい、で、まあ、チタンのねモデルで、ね、もうこうやってケースしっかりついてますし、
はい、
ぜひよかったら初チタンにもおすすめでございます、ま
あ、確かにね、
はい、はい、というわけでこちら IOU の傑作でございます。
そうですね、ちなみにやっぱタイタニックって、
うん、
やっぱりこう皆さん多分映画の方をイメージすると思うんですよ、
はい、
しかもアイスバーグがメインなわけですよ、
はい、
アイスバーグに対してタイタニック、アイスバーグ氷山ですからね、
はい、
氷山に対してタイタニックですよ、はい、沈むじゃねえかと。
そうですね、
最初僕もなんでこの名前にしたんだと、アイスバーグベースのタイタニックダメだろうと思ったんですけど、
はい、
そもそも、
はい、
まあチタンで、うん、語源がタイタンなんですね。
そうですね、ギリシャ神話 の、はい、出てくるタイタン神がもうそのまま由来ですね。
あ、そうですね、なんでタイタニック、はい、そのタイタニック号もその巨大なとかそのでかいタイタンのように硬くでかく強力なっていうのが、
うん、
チタニウム、タイタニウムのその素材になってるチタン の、 語源にそもそもなってると、
はい、
はい、だからそのまんまそれを取ってタイタニックなんだと、うん、いうことらしいので、
はい、
別に、マイハートウィルゴーオンなわけではない。
そうですね。そうですね。
らしいです。
はい。
はい。はい、ということで、
はい。はい。まあ、若干の遊び心かもしれないけど、基本的にはそういう意味っていう感じですね。はい、
そうですね、
はい。はい。というわけで、ぜひね、これを、もう、両方ほんと揃えてほしい。
あ、でも、振り比べてもらいたいですね。
そうですね。はい。はい、ここのレベルまで来ると、なんか、値段が高いから優秀とかっていう次元をちょっと超えてくるんですよね。
まあ、そうですね。
はい。もちろん、チタン、めちゃめちゃおすすめです。
はい。
はい、その上で、全部振り比べてほしいなと。
まあ、確かに。
はい、思います
ね。ちなみに、チタンの中では安い方かな。
はい。
多分、3万円ぐらいになるので、
はい。
はい。まあ、ちょっと安い方だとは思います。
はい。
はい、
これ、発売日が
発売日が16日ですね。
はい。
はい。
なので、ちょっとまた時間いただきます、
はい。もうちょっとあるんで。はい。
はい、ぜひ、もう一度、アイスバーグの方を試してください。
そうですね。はい。新色出てるんで。
はい。よろしくお願いします。はい。そして、続いては、C3OU デザインから。
はい。C3OU デザイン。
はい。こちらの、クラウンの再入荷。
はい。
はい。はい、これですね、まあ、グリーンとレッドとライトブルーと、そしてこれね、グリーン、ブルーとシルバーとね、イエローと混ざった、こんな3色スプラッシュ。
はい。
はい。そして、こちらの、新色も入りました。
はい、新色。
全部で8色一気に来た。
はい。
はい。まあ、単色1つとスプラッシュ3つ入ってきました。
はい。
はい。はい、これ、個人的に一番エモいと思ったのがこのカラーでございます。はい、
うん、
これなんだろうな、伝わるかな、宇宙から見た地球みたいな色してる。
あー、でもね、
はい、
確かに。
でしょ
そう。確かに。
地球視点ではこの地球は見れないと思うんですよ。
ああ、ギャラクシー視点ね。はい、
そう、ギャラクシー側の視点
で、ね。ギャラクシー側から見ると、
はい、
アースはこうってことね。
そうなんですよね。はい。で、これ、地味に三色フェードっぽいんですよね。色合いとして。あの、ね、まあ、塗り方はわかりません。塗り方は単純に、あの、明るい系の緑とブルーをうまいこと混ぜたのかもしれないけど。
真ん中が混ざって、程よいグリーンになるみたいな、
ね。そう、はい、かもしれないですけど、ただなんかその塩梅がすごくうまくいってるのか、
はい、
なんか三色フェードみたいになってて、
はい、
あの従来の二色フェードより僕はこっちの方が好きだなっていう感じがしますね。
これ多分確かに回すとジアースだわ。は
い、そうですよね。はい。
確かに確かに。
そしてこのね、青もね、個人的に注目してほしくて、
はい、意外となかったんだよね、今まで
そう、意外となかった。僕らがすごいやっぱ水色は人気機種だし、はい、俺も好きだし、
はいはい、
なんならクリップとかしょっちゅう使ってるの、ライトブリーン、ライトブリーンってなん
だ。ライトブリーンやる、ね、はい。
このライトをこうせっかくなんで比較しましょうか、
はい、
これねライトブルーなんですけど、はい、これだいぶ色合い違います。
その
モニターの色とかによってはねもしかしたら差出ないかもしれないですけど実物全く違うんで。
そうですね、すごいはっきりした青になってます、
はい、そうですね、はい、かなり暗めでねこれはこれでまた高級感のある青になってますので、
はい
はい、ぜひこの単色同士も比べてほしいなと思います。そうですね、
はいこのブラック これ届いてからびっくりしたんだけど、
はい、
あのブラックライトブルーパープルみたいなのが最初の頃あったんですよね、
うん、はい、
はい、違うんですよねこれ。
そうです、若干違います。
これライトブルーのところがティールなんですよ、
はい、
ブルーとグリーンが混ざった感じの色になってるんで場所によってはグリーンに寄ってるし、
うん、
場所によってはブルーに寄ってるみたいな感じになってるんで、うん、持ってる人も来たらおっ違うやつだって明らかに思うぐらい比べると明らかに違います。
はい
はい、これちょっとびっくりしました。
そうですね、はい、そうこの絶妙な色合い出すのうまくなったなと思って。
そうですね、これが出なくてね、
はい、
ライトブルーになったりグリーンになったりしてたのに。
そうですね、今となってはもうシンプソンたちも熟練の技になって、ね、
はい、
という感じでねクラウンの新色がねこの後リリースになりますので。
そうですね、 TV5 になりますんでよろしくお願いします。
お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あなるほどね、 This Blue is Japan Football Team Uniform カラー、サムライジャパンの色だ。
あ確かにね、サムライブルーですね、
はい、先に言ってよシンプソンC3UO デザインから公式にコメントいただきました。
そういうことで、はい、シンプソンが言ってんのね。
そうですね、はい、はい、多分シンプソンだと思います。
はい、
はい、
多分シンプソンだと思います。
いえ、サムライブルーって言ってます。
ああ、なるほど、ありがとう
ありがとうさあというわけでね、今回の新商品紹介以上なんですけどもね、
はい、
まあまあね、あのリンデ TV あのこの後毎週続いていきますけども、
はい、
まだまだね、ちょっと新商品ラッシュが続くかもしれないんで。
そうですね、
ぜひご注目ください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでそれではお便りのコーナーに行きたいと思います。
その前にちょっ とコメントとスーパーチャットいただいてます、
はい、ありがとうございます。
はい、にわはつみさんかな、スーパーチャット200、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてあなるほどね、ロイヤルブルーゴールドリーマージャムの系譜。ああ、そうですね、なるほどね、
ジャムありましたね。
そうですね、はい、はい、チタン軽そう、チタン振ってみたい。重量は 64g ぐらいだったかな。
そうですね、はい、
はい、ただチタンはチタンでちょっと軽めのフィーリングになるのはそうなので、ちょっとそれはまた試してみてほしいですね。はい、そして地区大会にミヤキャットにチェンジしようかなと。
あ、
もう大会シーズン話が出てます。
あ、なるほどね、もうシーズン入ってきますからね、そろそろ。
そうです、はい、そうですね、はい、C3 カラバリ豊富ですよね。
そうなんですよね、はい、
We love this color tooシーズルデザインさんからですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。そして赤紫のスプラッシュいいなと。ああ、なるほどね。そう。これ写真で眺めてるのもいいんですけど、やっぱ実物が一番かっこいいんで。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。さあ、というわけで、コメントは以上ですね。
はい。というわけで、じゃあお便りいきたいと思います。
はい。
まずペンネーム、キリウォーさん。
はい。
はい。木戸さん、岡田さん、こんばんは。
こんばんは。
過去の紹介動画や商品ページをサーフィンして、いろいろなヨーヨーを知っていく中で、ヨーヨーには様々な素材が使われてきたんだなと驚きました。
うん、
そこで、皆様のお気に入りの素材やこんなマニアックな素材が使われていた、今熱い今後来るかもしれない素材などヨーヨーと素材についてのお話を聞かせていただきたいです、
うん、
PS 私は世代だった第3期ハイパーヨーヨーのウッドバレットに搭載されていたウッドベアリングに物珍しさから謎の愛着があったのを覚えていますと、
うん、
いうことで
気持ちはわかる、
はいはい
はい、さあ素材ですか。
素材、
はい、まあ確かにね、今メーカーさんもいろいろな素材作って、まあ、使ってますしね。
そうです、ただ、
はい、
あの逆に、
はい、
こうマニアック、当時マニアックだったものが、
はい、
今となってはメジャーみたいなのもやっぱ結構ある、
ね、まあまあそうです
よね、いろいろ、はい、まあ素材そのものっていうよりは、例えばポリカボ削り出しは、
うん、
最初はわざわざポリカボを削り出すなんてみたいな、
うんうん、
とか、まあそもそも技術的に難しかったっていうのが、
うん、
今では結構ね、うん、パラパラパラパラ出るようになったりとかもありますし、
はい、
まあポムとかもそうですよね。
そうなんですよ、ね、
最初はちょっと驚きましたね、ポムの削り出しのヨーヨーを見た時は。
そうっすね、
はい、はい、
質感も全然同じプラでもこんなに違うんだっていう感じで驚きましたし、
あとはまあバイメタルもそうですよね、はい、2個の金属を組み合わせてみ たいな、うん、最初ヨーヨージャムがね、
そうですね、
はい、出してたのとか使ってみたりとかして、うん、もうすごいなみたいな感想を抱いたりもしたんですけど、うん、
はい、
はい、いろんな今振り返ってもマニアックだったなみたいなのって何かある？
マニアックだったな、そうですね、うん、今振り返ってだったら、
はい、
いや名前わかんないんですけど、はい、ヨーヨージャムが最後の方に出してたあれとか、
でも、まあ、バンブーとかやばいよね。
あ、バンブーだった竹ね、
竹
竹ね、 あと中心がちょっとクニってなんか柔らかいプラスチックというか半分ゴムみたいなやつありましたよね。
あった、あのシンセシスとか、
あ、そうあの辺とかね、
あのジャムの人がどうだい綺麗だろうってミークに言いに来たやつ、
そう確かに綺麗だけどっていうね、
そうそうそう、あ、確かにあれは珍しかったね。
そうなんですよね、
はい、もうなんかあの性能とかじゃないよね、
そう
完全に、
うん、
はい、であの時に多分、まあ、初めてかどうかまでは覚えてないですけど、カウルみたいな、
うん、
仕組みでヨーヨー作るっていうのもまあ新しかったなと思いますし、
そうっすね、
そういう意味ではジャムって結構そういうのありましたね。
ヘビーグラビティとかもそうですもんね。
ああ、そうですね、 HG ね、
HG リムっていうのがあったんですけど、はい、はい、まあ、逆に素材がこう、あのその瞬間はプラスチックよりは高いけど金属よりは安くて、だから金属リムのヨーヨーに金属の代わりに使えるんじゃないかって素材があったんですけど、
はい、
結果その後素材が高騰してしまって金属で値段が変わらなくなってしまったんでやめたっていうね。
ああ、そうですね。
買えなかったんですけど、まあ、っていう素材の移り変わりもありけり。
まあそうですね。
はい。
はい、
お、なるほどね。マグネシウムのヨーヨーとかもありましたよね。
ありますね。はい、うん。マグネシウムはね、もう単純に削るのが難しいですよね。
そうですね。はい、燃えますもんね。
そう。発火しちゃうんでね。
はい。
やっぱ丁寧に削らないといけないとこもあって、
うん、
大変ですね。
そうですね。
はい。
マグネシウムフリーハンドとか、ちょっと今でもね、方法って思います
ね。FHMG ね。
そう、FHMG、そうですね。
FHMG ね。はい。とか、あとサムシングさん出してますね、マグネシウム。
そうですね。まあ、MGSS とかもありますしね。ね、
はい、うん。みたいなとかありましたね。
そうですね。
はい。
あと、まあ、なんだろうな、個人的には、一回、U&TV 行ったことあるかも。メネフネって知ってます、皆さん。
メネフネね。
そう。
うん、
メネフネね、あれ、写真で見たらパッと見普通のプラヨーなんですけど、
はい、
あれ実はプラヨーじゃなくて陶器なんですよね。
ああ、そうそうそうそう、そう。あったね、そんな。
そうなんですよね。はい。僕、初めてそれ手に取った時、そういうこと知らずに手に取ったんですよ。
はいはい、はい。
あの、個人間でね、あの、その時はまだ使わせてもらったりとかしてたんで、
はい、
でそのヨーヨーの質感は未だに良くては結構忘れられなくて、はい、いや、あの明らかにもちろんね、もちろんそうなんですけど、当たり前なんですけど、
はい、
ポリカボとも、あのポームとも全然違う質感なんですよね、
はいはいはいはい、
でめちゃめちゃ硬い質感なんですよ。
あ、なるほど、
はい、まあセラミックですよね。
ああ、そうですね。
いうのはね、はい。はい。なんで、まあ、割安とかはともかく、強度的にはメタル並み。
まあまあまあまあまあ、まあ、その分、なんか、あ、そうですよね。割れやすいけど、硬いっていう素材なんですよね。
そうなんですよね。
はい。変形が、変形しないっていう。
そう。
そういうベアリングには適してるってよく言われますね。
うん、そうなんですよ。
はい。
でも、そのメネフネっていうヨーヨーは、割とずっと使ってたんですけど、それこそなんか、あの、バインド覚えたてとかの時だったから、
はいはいはい、
がっつりぶつけながら練習した時。
ああ、なるほど、は
い。それでも全然壊れたりしなかったんで、
あ、なるほどね。
あの、どっか試してほしいな、誰か、どっかメーカーさんが。
ああ、なるほどね。
はい、
はいはいはい。そう、結構ね、あの、なんだかんだで、こう、いろんな素材って、みんなチャレンジしてたりとか、あるんですよね。
うん、
でも、最終的に、
うん、
コアな人が物珍しさで買う以上の需要が生まれなかったヨーヨーって、
うん、
最後流行んないというか、
うん、
作り続けられないんですよね。
そうなんですよね。
ただ逆にどっかが革新的なもんバーンと出して、それと同じ、うん、最初は同じ横のラインで出たのに、
うん、
量産もできるし、うん、ヨーヨーの素材としてもいいし、性能もできるしっていうヨーヨーは残ってきて、気づけばそれが全部になっていくっていう意味では、うん、今の6061とかも多分そうなんですよね。
そうですね。
7075とか、うん、今は6061、7075、まあ7068、7003みたいな、
うん、
もう大体この辺のメタルって決まってると思うんですけど、
うん、
何年か前は何の素材だじゃないですけど、なんか聞いたら60番台だけど600何本みたいな、
うんうん、
あんまりこう今では聞かない番号の素材を使ってるとか、うん、みたいな、こうメタルの中でもなんかちょっと違うのがあったりとかも
そうですね、
しますね。
そうですね。やっぱ当時はもうメーカー各社が練りに練ってましたからね。
そうですね、はい。はい。この素材はちょっとこの配合が違うからこういう効果が生まれるんだみたいなのを結構いろんなところがやってて、うん、ただ最終的にはなんかこう一番ポピュラーなというか、改造しやす、うん、その、旋盤で削ったりしやすいものが、こう、落ち着いてくるというか、
そう、
感じになってましたね。
そうですね。
木戸さん、いいとこ開いたね。
いや、これコメントできたんですよ。今コメントできましたけど、303確かにね、珍しかったですよね。
珍しかったです。
アクリルか、これは。
そう、アクリリオンとかね、もうグッとくるよね。
グッとくる。
なん アクリリオンとか泡グラスはグッとくるわ。
そう、この辺すごいグッとくる。なんか勝手に仮面で盛り上がってすいません。
そうですね。今、303の、はい、ヨーヨー博物館の303のところを見てもらったら、はい、同じ話について
一応コメント貼っときますね。はい。はい、まあ一応こういう素材で作ってたところはありますよと。ね、まあクリア感がね。はい。
テフロンとかも
ね。そうですね。あったあった。テフロンあったな。グラインドキングだ。
そうですね。はい。
懐かしい。
いろいろあったんですよ。確かに、はい、結構、うん、あ、使ったら、うん、まあまあの割合で、あ、俺好きとか、うん、なんか、この素材の、なんかやつ面白いねって、
うん、
好意的な意見は出るんですよね。
うんうんうん、
ただまあ最終的に多分加工だったりとかの難しさで量産ができないとか、まあ、みんな好きだけど買いはしないとか、
うんうん、
なんかそういうのいろいろあって、最終的には303の活動もちょっと落ち着いてきちゃったみたいなのあったんですけど、
ね、
はい。まあみたいな感じで難しいよね。
そうっすね。
難しい。はい。なんか今後流行りそうなで言ったら、なんだろうなって思ったりもするけどね。
はい、俺そろそろタングステンは来るんじゃないと思ってますけどね。
タングステンね、メダリオンかな、先日出たやつだと、
はい、なんかそろそろそういうのがなんかメジャー化してくるというか、
はい、
はい、まあなんかメーカーさん扱い方が分かってきたりとかするんかなみたいな。
もう結構フルステンはね、
はい、
あ、フルステンいけるんだってはい、トップ用の時思いましたね。
ああ、そうですね。もう本当になんか器というか、
う
ん、ボール的なね。
あ、そうなんだ。なんかステンレスリムって大きくする、フルサイズにすると重くなりすぎて重量配分とかのレベルじゃなくなるから。
うん
みんなしないみたいな感じでイメージだったんですけど、
うん
うん、フルサイズでもできる技術がそろそろできるんだと、
うん、
チタンよりも結果加工費は安くなるのかとか、
はいはい、
その辺ちょっとまあ分かんないですけど、
そうですね、
最終的にはチタンに行くのかそっちに行くのかフルステンに行くのかとか、
うん、
なんかそういう感じにどんどんどんどんなっていくのかなって気はするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
性能側で行くとなんかそうなっちゃいそうな気しますよね。
そうですね。
はい。
あとステン削るのって今やっぱ考えるとやばいですよね。
そうですね。
ヨーヨーってなんかでなんか金属のね素材を何か型に押し出して作ってるわけじゃなくて、
はい、
もうさっきから言ったように削り出してるんですよね。
そうですね。もう、はい、こういうのを削ってるわけですよ。
そう、鉄柱をね
はい、はい、
削ってるんですけど、その金属の柱をこう旋盤でこうね割ったやつ削ってるんですけど、
はい、
やっぱステンレスとかってやっぱ硬くて重たい素材ですから、
そうですね、
その分やっぱ削る体積が増えるわけじゃないですか。
まあそうですね。
無駄になる体積が増えるってことですよね。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、とか、まあ、それこそそれを削るためのものは確実にステンよりも硬くないといけないとか、
そうですね、
うん、まあなんかそういうのもいろいろ、まあ、ダイヤモンドカッターを使わなきゃいけないとかやっぱいろいろあるもんね。
そうですね。
はい、
硬い素材はね、あの機械 の、 その箱ぼれ側も早いから、それを変えるのにもすごいお金がかかるっていうのもありますし、
そうですね、はい、はい、みたいなのがいろいろあるからね。
そうですね、うん、でもオールステンは硬いじゃないですか。
硬いね。
耐久性の面で本当トップクラスだと思うんで。
まあ、確かにね、
うん。なんか加工のね大変さとかもあるんですけど、なんか一個なんか正規ルートができたら、
うん、
それはそれですごい需要がある。それこそ 3A しこたま練習するとか。
まあまあまあそうですね。
うん、5A を気兼ねなく外で練習できるようよとか。
まあまあ確かにね。はい、まあでもあの辺になると今度逆に落とした時に落とされた側が怖いもんね。
ゴム復活？逆にゴム復活？
一周回ると、
はい、
バイパーが衝撃の耐久性を誇るんだよね。
そうっすね。今数あるヨーヨーを並べてもトラックに引かれても大丈夫なやつバイパーくらいかもしれんみたいな、
ね。まあ確かにね。
はい、
あ、ほぼゴムみたいなね。
はい、
ヨーがあったんですよ、
うんうん、
はい。そういうヨーヨーで昔オフストリングすごいやってたんですけど、
うん、
今はねプラスチックが普通みたいな感じになってるんですけど、
うん、
当時はいやオフストみたいにバンバンバンバン落とすもんを、
うん、
プラスチックとかでやったら危ないじゃん。うん、だからゴムだよって言って。ゴムだったんですよ。
そうですね。まあ、それはそうなんだけど。
そうですね。だからゴムの欠点はね、ダッシュするんだよね。
そうですね。
そう。
はい。だから2005年以前ぐらいのヨーヨーとか、ヨーヨーとか、
はい、
2005年とかじゃないか、2008年ぐらいまでかな。
そうですね。
はい。なんか、岩倉怜選手のビッグヨー以外は全員走ってますからね。
そう、一回ドロップした時、上に跳ねるとかそういうんじゃないですよ。まあ、バーンって前に行くから、
そう
ですね、どうやっても拾えないみたいな。
そうですね。はい。なんか2003年の世界大会で岡山英二さんが優勝した時。
はいはいはい。
あれはアクエリアスっていうゴムウィングのやつ使ってですよね、
はい、
はい、まあ、当時のうちのミーのね、
はい、
社長の周年なんですけど、
はい、
はい、その時のリカバリーのシーンが激アツでしたもんね。
ああ、そうだったね。
そう、はい、何回か落として吹っ飛んでるんですけど、そのうちの1回が、
はい、
もうキューンって言った瞬間に、
うん、
シュバッてこ
う
かけてるんですよ。
追いついたのやばい、ね、
そう
こう紐が
完全にぴったりだったね、このスピードが。
そうそうそう、
あの瞬間歓声が上がってるんです
よ。ボーンってなったやつね。
そうですね。今だったら落としてシュン、あ、おっとおっとって拾いに行ったらそのままじゃないです
か。こう行くからね。
そうそう、あの瞬間はもうマジ居合切りみたいな。
落とし慣れてる人の拾い方みたいな、ね、
そうそうそうっていう感じだったんでね。
そうそう、
まあ落とすのにすごい技術が必要だったんですけど、
はい、
まあ何週間もあってそういう素材が復旧するかもしれない。
そうですね。はい、というわけで、
はい、
まあ面白い素材がね出ると うん、あのぜひね応援したくはなりますね。
そうですね、はい、やっぱ風呂綺麗になります。
そうですね、はい。そして続いてのお便りいきましょう、はい、続いてがアキネイさん、
はい、はい、
リワインドの皆さんこんにちは。
こんにちは。
今年ももうすぐ終わりが近づいてきましたがいかがお過ごしでしょうか。本題ですがヨーヨーあるあるまたはヨーヨープレイヤーあるある等があれば教えていただきたいです。これからも応援していますと。
なるほど。
いうことで、
そう、お題が広い。
広いですね。はい。ヨーヨープレイヤーあるあるはね、
はい、
もうこれ完全にフリースタイルやってる人全員だと思うんですけど、
はい、
曲が流れるとまずフリーを考える。
あー、そうですね。はい。勝手に他の誰かの受け替えたりもしますよね。
まあそうですね。これ 2A に合うとかね。
そう。
1A プレイヤーとか 4A プレイヤーの中で、
はい、
急に、これ絶対 2A でここでウーキーやってとか、なんか勝手にできないのに考える。
そうですね。手元では完璧なん
で。そう。で、このテンポでここでリジネして返してでここでこうやってパッてやってパッてやったらドーンだなとか、
そうですね、
そう勝手に考えるみたいな。
そうです、うん、まあ、実際に CG に起こしたら物理的に損のかもしれんけどみたいな構成を考えるんですよね。
考えるんですよね。曲が流れたらまずフリーに使えるかどうかとか、
はい、
こういうテイストのフリーだったらこの曲こういうのできるんじゃないかとかを、
うん、
なんかこう優先とかで考えちゃう。
ああ、優先、そうですね、そうですね、はい、はい、まあ、あと個人的な曲つながりで言えば、なんかアーティストじゃなくて、使った人基準で覚えるんですよね。
う
ん、
ああ、そうだね。
そうですね。はい。これ誰の曲だっけ？これはね、2013年ヤノスカナツの曲だよ。違うみたいな。
そういうこと聞いてるんじゃないか。
そうそうそう。
アーティストとアルバムと、みたいな。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
とかでやっぱりね、考えるから、
はい、
確かにもうこれ嫁と話してる時よくあるわ。
なるほど。
あ、この曲なんとかやって、なんで知ってんのって、いや、何年誰が使ったから。
そうっすね。
そう、はい。基準が全部そうなんだよね。
そう。嫁がよくビジュアル系バンドが聞くんですけど、
はいはいはい、
俺は普段全く聞かないジャンルなんですよね、はい、別になんか気嫌いしてとかで単純に通ってこなかっただけなんですけど、
はい、
だからたまにグレーというかグレーの曲とか
ジャンヌダルクとか、ね、
ジャンヌダルクとか出てくると、うんうんうん、なんでそれは知ってるんだよね。
そうだな。その道の人からしたら、
はい、
そんなバラバラのところからなんで手が届くみたいなね、はい、
そう、うん、しかもなんかダイヤモンドバージン空で歌えるっていうね。
そうなんで、別にこの曲なんかの主題歌でもなかったやんみたいな、急に知ってるからね、俺。
そうなんですよね。はい。だからそういうところはやっぱあるあるかなと。
そうそう。それはすごいあるあるですね。はい。とか、あとなんだろうな。
はい。
なんかまあいっぱいあった、今ちょっと思いついたのさっきので全部飛んだ。
あ、まああと、ヨーヨーあるあるで言えば、まあやっぱり何かホームセンターとか、
はい、
まあそれ東急ハンズとか、
はいはい、
そういうとこ行った時に使えそうなパートしこたま探した時期はある。
あ、はい、まあ、わからんでもないな、はい。これ使えるんじゃないかなみたいな、ね。
そう。
で、なんか大して実際純正品とか、今こんだけパーツ溢れてるから、
うん、
そこで、ちゃんとヨーヨー用にあったもの買った方が絶対に使いやすいのに、
うん、
ホームセンターで見つけたやつが使えただけでこれ最強と思っちゃうみたいな、
ね。そうですね。そう、エレキ版フリクションとかがまさにそうです
。まあ、そうね。なんか手袋とかもなんかめっちゃいい気がするって言うけど、実際はやっぱヨーヨー専用でのやつ買った方が使いやすかったわとかね。
わかる。ありますね。しかも当時って、しかも僕らがそれこそ、大会に出始めた時とか出てる瞬間とかって、はい、ヨーヨーがこうなんか、一足飛びで進化してるみたいなね。
わからんでもないね。
なんか今って、ある程度フォーマットがサイズ C ベアリングで、スリムのパッドで、深さもほとんど一定じゃないですか。
規格がね。
そう。はい、今 CLIW とワンドロップ以外は大体全部一緒で、っていう状態じゃないですか。だからパーツがね、その規格の中で広がってるわけなんですけど。はいはいはい、
そうですね。
はい。やっぱり、黎明期はもうすごかったじゃないですか。
まあ、そうですね、はい。何が使えるかみたいな情報戦みたいなね。
そうなんですよね。はい。まあ結果で勝ち抜いたのはサイズ C だったわけですけど、まあ、それでもサイズ C の中でも、当時やっぱ SIM 使ってたし、
ああ、そうですね。シムに使える、なんかこうね、はい、アルミのね、
うん、
なんか細いやつを探したりとかね。
そう。こんなんなんか自分たち作れへんものかっていうね。
そう。はい、なんか、メーカーのやつ割れるから、なんか金属のやつを探すんだ、みたいな、ね。
そう。とか、あと、やっぱ、パッドの部分もオーリングなのか、うん、何かシリコンで早物をするのか、はたまたなんか紙とか詰めるのかみたいな。
なんか、まあ、チューブで埋めるとかね。
そう、ね。そうなんですよね。だからそういうの時に、ハンズとかでゴムのシート買ってきて、コンパスカッターで切り抜いたりとか、
そう。
なんならヨーヨー側もまだまだ成長段階で、
はい、
なんか一定の時期以降はパッドがちゃんと埋まってるんですけど、
はい、
一定の時期まではパッドが上に出っ張ってるんですよね。
あ、そうですね、
スターバーストと同じで、はい、だからそれを彫刻刀で削る猛者がいたりとか、
あ、そうですね、ありましたね。
そう、大人がいたら旋盤で頼むから削ってくれてって言ってもらうとかっていうものもあったりとか、だから何か身の回りのものでどうにかアップグレードできないかっていうのを探すのが、まあ、苦労してたけどその分楽しいっていう部分もあった時代だったんで、
まあね、
はい、っていうね、時期が僕にもありました。
あとなんか紐状のものを持ったらヨーヨーの技やっちゃう。
そうっすね。
はい。
とりあえずなんかトラピーズかスラックトラピーズのフォームはしますね。
あ、僕ラップなんですよ。
ああ、こっちね。
僕もなんかまあ、昔ガソリンスタンドで働いてたんで、
はい、
ガソリンスタンドってこう、窓拭いたりするタオルを、
はい、
当時、まあ今もかもわかんないですけど、
はい、
外に置いてある小さい洗濯機で洗って、
うん、
全部こう洗って脱水かけたら自分で畳むんですよね。
はいはい、
でそういう時になんかこう、暇の時とかね、ラップしちゃいます。
なるほどね。はいはいはい。
とか、まあ、巻き尺みたいなんでね、メジャーでラップしちゃったりとかね。
は
い、なんかタングラーやったりとか、
うん、
はい、やってましたね。
なるほどね。はいはいはいはい。
とかね、まあ、あとは、まあ、今はあんまないけど、昔はこの用意、このズボンロケットインテザポケット入るかなとか思っちゃうとか。
おーおーおー、なるほどね。あ、買うときにそれが一瞬基準になりかけるみたいな。
そうそうそう。これインテザポケットやりにくいポッケだとか。そういうの考えちゃうみたいな。
はいはいはい。
はい、
なるほど。皆さんもよかったらコメントにヨーヨーあるある自分の URL 書いてってくださいね。
はい。
はい。まあ、という感じで。まあ、あとそうかな。あ、確かに思うわ。ヨーヨーが出るアニメやゲームを見たりプレイするっていう。ちょっとわかる。
まあまあまあわかるん
だけ
ど。確かに。あ、僕ね、あれですね。やっぱヨーヨー、はい、ヨーヨー人病か分かんないけど、
はい、
ステージにすごい、
はい、
なんていうんですかね、なんかこう興味とリスペクトを抱くようになりました。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
ステージに立つ人っていうのに、
はいはいはいはい、
なんかもう絶対、もともとそんなにスポーツ見る方じゃなかったです、
うん、
今でもこうなんか球技とかあんま見ないんですけど、
うん、
ただなんかこうなんていうんですかね、なんか機械体操とかもそうですし、
うん、
なんていうんですかね、ダンスとかもやっぱそうですし、
うん、
なんかこうフィギュアステートケートとかもそうなんですけど、ああいう舞台に立って演技するっていうこと自体にそもそもリスペクトがあるから、
うん、
なんかこう街歩いてて、なんかの、なんか、ステージやってます、うん、わーって、頑張れ頑張れみたいなレベルのやつをやってる、みたいなんでも、すごい、いやもうでもその年の子が、こうやって上がって、こうやって頑張って、もこれ本当にすごいことなんだって一人真面目に言ったりとか。
そうっすね。
なんかこう、あの、先輩、そう、これなんか多分ね、弟と一緒に先輩が結婚式行ってきて、
うん、
その結婚式が沖縄だったから、沖縄民謡の人が、なんか太鼓を叩くやつの、こう、パフォーマンスステージがあったんだ、みたいなこと言ってて、
うん、
で、その時の結婚式のビデオをみんなで見てる時に、なんかこう、この人たち、こう、なんかこの結婚式のために練習してきたんだよ、わーって言ってる中、僕と弟だけ、
うん、
でもこの人は、なんか動きがこうで、多分この人本当にやってたでしょ、みたいな。表情が一人だけできてて、とか、そういうこと言い出したんですよ、
ね。分析を始めて
た。分析を始めてた。プロっぽいねみたいな、
はいはいはい、
もうなんかそんな目で見てると思わんかったみたいな。ああ、そうか、みんなそんな目で見ないんだみたいな。
はいはい、
まあ僕らもそう、すごい上からじゃなくて、この人すごいな的な方のね、
はい、
意味で、この人この中でも一人気は輝いて見えるわみたいな。
そうだ、こうだからすごいっていう道筋含めて全部褒めるみたいな。
そうなんですごいと思うかっていうのを分析しちゃうみたいな。
そうですね。
そう、なんかちょっとでも自分に持ってきたいじゃないですか。自分がステージ立つときに。すごいって思う部分がある人は何をもってすごいのか分かんないと自分でできないから、
うん、
そう、何をもってこの人のことすごいと思ったんだろうとかを考えるようになるみたいな。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。なんかそれに近いようなバリエーションで、
はい、
あの、居酒屋とか定食屋さんとか行った時に、はい、まあテレビがついてるじゃないですか。
あ、ついてますね。
はい、で、テレビがついてて、まあ普通に夜とか行けばね、ナイターとか行ったわけですよ、野球とか、
はいはい
はい。はい。で、その時に普通になんかおじさんたちとかがね、
はい、
こうお酒飲みながら、あいつあんなとこだよ、ダメだよ、みたいな、こうすごいダメしすると真剣に腹が立つんですよ。
わからんでもない。そう、わからん。まあ、僕はなんかもうその前からそうだったっすけど。
はいはい
はい。はい、やる前からそうだったっすけど、はい、まあ、気持ちはわからんでもない。
そうそうそう、
お前らこいつらにリスペクトないのかと。
そう。
お前らできんやろみたいな。
ここの家庭までで俺たちの何億倍努力してると思ってんねんみたいな、まず。しかもこう、今ね、あそこに立って何か失敗しまってる。確かにね、それはね、悲しいことだけども。
まあ、確かに。
そんなこと言う必要ないじゃないかと。
そうやな。
なんかすごい真剣に可愛いだけなら、俺別にひいきにしてる球団とか一個もないです。
わからんでもないです。だからなんかやっぱりこう、何かを一生懸命、はい、まあ、これ多分ヨーヨーだけじゃないかもしれないですけど、
うん、
何かをやってる人、なんか何かをやってるからこそ、うん、何かをやってる人に対するリスペクトがすごく強くなるのかな、みたいなのはやっぱちょっとあるっすね。
そうっすね。
は
い。まあ多分これいいことですよね。
まあいいことですよね。そうです
ね。はい。もう何をやってるかっていうのをね、深く感じ取ってっていうことができるのはすごい自分にとっていいことだと思うんで。
そうですね。はい、うん。結構何でもリスペクトしちゃいますもんね。
そうっすね。
はい。みたいなのとかやっぱ、なんかもう分析もまあ特にあの、
はい、
大会こんだけ出てるとさ、
はい、
ルールとか分析しだしちゃったり、
ね。ああ、はいはい、そうっすね。
そう。
はい。
なんかよくなんか、うん、いや、こんなもんルールあんの、こんな選手権で、みたいなやつも、
うん、
いや、これはなんか結構考えられてるなとか思って見ちゃったりとか。
そうですね。
はい。
はいはい、
なんだこの競技みたいなのを、
うん、
真剣に考えてる人がいるかどうかルール見たらわかるみたいなとか。
そうですね。
はい、うん。なんかそういう、まあ、 こう、ヨーヨーそのものっていうよりはヨーヨーという文化に触れてるからこそ、
うん、
なんかそういう視点が広がるみたいなのはあるかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。はい。あと、そうですね。あの、そう、多分もしかしたらこういうこと聞きたかったんかなってあるあるがいくつかありますね。
はい。
あの、ヨーヨーの紐でパックリ手が割れるとか、みたいな。
あ、
そういうことか。あ、そういうことか。
中指太くなる的なやつ、
ね。そう。だいぶ深掘りしまったけど。
ね、人差し指曲がる的なね。
そう。そうっすね。はい。あ、なんかカップラーメンタイマーは3分フリー。あー、なるほどね。まあまあ、誰かのフリー見たり自分がフリー通したりとかあるのかな。
そうですね。1分フリーの曲3回流すみたいなね。
そうっすね。はい、できますね。あと、あれか。あ、なるほどね。パッド作りとか、あ、そういうことで悩んでる方がいらっしゃるわけですね。さっきの話の中で。摩擦で出血するとか、買った後に侵食が出るとか。
あ、そういうあるあるね。そういうあるあるね。
はい、なるほど、なるほど。トリック、あ、なるほどね。はいはい。何か、何の気なしにトリックの素振りをするようになりましたとか。
あ、そう。それはね、あるね。いきなりなんかこうやり出すね。
そうですね。あと、なんか、工学系出身以外で A705 とか言われて、どの素材か分かる人ってそういないんじゃないかなと思う。
確かに。
確かに。
そういう、はい、なんか、自分たちはこのね、なんかこう、趣味の中で生きてるから当たり前だけど、
うん、
外の人からしたらなんでその情報知ってんのみたいなの、やっぱ。
そうですね。
さっきのジャンヌ・ダルクの話じゃないけど。
そうですね。
みたいなのもやっぱあって、まあ、世界が広がるのはいいことですよね。
はい、
興味を持つものが増えるからね。
うん、
そうじゃなかったら街歩いてて、
うん、
例えばですよ、
うん、
なんか金属の加工について、うん、A7075 はって聞いて、
うん、
パッ、何って思わなかったじゃないですか。
思わない。
そしたらそれを聞いて、へえ、そうなんだ。じゃあこれはヨーヨーも作るときにも言えることですごい大変なんだなとか、
うん、
こういう技術があったから今こういうことになってるんだなとかって思いを寄せれるようになるっていう。
うん、そうですね。
はい、うん。すごいいいことですよ。
そうですね。
はい。
まあね、アルミとアルミ合金の違いを皆さんも噛み締めつつ。
そうですね。
はい、そうですね。はい。まあというわけで、またヨーヨーとかあったらぜひコメントとか入っちゃってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。木戸さん、
はい、
一個ね、
はい、
僕今大変なことに気づいたんですけど、
はい、
結果の紙持ってきてない。
えっとですね、はい、一応こっちに画像データはあるので、
はい、
一緒に読んでいきましょうか。
そうですね。
さあ、というわけで、はい、これから、お待たせしました。これから、
はい、
当選者の発表、当選者じゃないや、総選挙の
結果
発表。
多分ね、木戸さん、それ去年か一昨年も同じ間違いしたわ。むちゃくちゃ今デジャブしたもん。
マジか。
多分去年か一昨年も同じような間違いをしてるはず。
クイズの答え間違えた方を覚えてしまってるパターンだ。なるほどね。はい。はい、さあ、というわけで、はい、これから、まあ、ちょっと携帯にもあるや。
あ、そう。俺今携帯ないから。
携帯ないから、
ノーフォンだから。
ノーフォンだから。はい。わかりました。じゃあ、というわけで、はい、こちらの方、
ね、ありがとう。はい。というわけで、はい。皆さんお待たせしました。
はい、
はい、2019年リワインド総選挙結果発表したいと思います。まず総選挙なんですけど、はい、こちらはあの2019年、皆さんが使って、
はい、
あ、このヨーヨー良かった、みんなにも使ってほしい、本当おすすめだよっていうヨーヨーをおすすめしてもらうっていう企画です。
うんうん、そうですね。
で、それの票がすごい多かった機種は、
はい、
もう俺たちのナンバーワンなわけですよ。
そうですね。
言ったら、はい、はい、もう僕たちがどんだけこれおすすめですよ、これおすすめですよって言ったって、
うん、
お店の人でしょと、
うん、
やっぱ思われるところが、使った人が実際にこれだけいいですよっていう声が集まってる。
うん、
それはもう俺たちのナンバーワンだ、
ね、
みたいな感じのが元々の企画です。
はい。
はい、なので、基本的にはこれいいヨーヨーだからみんな使ってみてほしいっておすすめするものなので、
うん、
もう手に入らないヨーヨーとかは対象外にしてます。うん、
はい
はい、これ本当にいいヨーヨーなんだよ、もう手に入らないだけね、はただの自慢なので、
はい
はい、あの基本的にはこれいいヨーヨーだからみんなも使ってみてって言えるヨーヨーを対象にしているので、
はい、
はい、まあ、この総選挙っていう企画自体がその手に入るヨーヨーを対象にしていますということで、
はい
はいはい、今回昨年を回る120の有効投票がありました。
ありました。
はい、
数字が出ました
ね。そうですね。はい、
この画像が今からずずずずずっと下がってきます ね。
ただこの120あったんですけど、
はい、
今年めちゃくちゃ割れてるから、
はい、
はい、すごい一票がでかい勝負になってます。
そうですね。
はい、はい、ああ、もう、その辺まで行く。
まあ、
まあ、この辺で、
ね。こういうことですね。
こういう感じですね。
はい、
そうですね。はい、まあ、まず、惜しくも、その、ランクインしなかった。今回、同率とかがあるので、
はい、
トータル結果、7機種ぐらいを、
はい、
まあ、紹介というか、
はい、
7機種ぐらいまでがセール対象になります。
はい、
で、惜しくもその中に入らなかったっていうやつから、まずは紹介していきたいと思います。
はい。
はい、まず、2機種同数であったんですけど、
はい、
まず1個目が、C3 ヨーヨーデザイン、 ラディウスネクサス、はい、これが惜しくもだったんですよね。
惜しくもでしたね。
はい、うん、これが惜しくもランクインならずということで、はい、そしてもう一機種 CLYW の秋田、これ中間投票2位だったんで、
そうなんですよね。
これは来たかなって思ってたんですよ。
はい。
そしたらまあなんか他のあの後からわーっていろんなのが入ってきて順位がガラッと変わって、
そうですね。
はーい、残念ながら、まあ残念ではないんですけど、はい、これ勝手に僕らがやってるだけなんでね。
そうです。
このヨーヨーがいいことっていうのに変わらないんですけど。
そう
です
ね。
はい。
ちなみにしこたま数字本当ばらけましたからね。
そうですね。めちゃくちゃばらけました。だってもうこの上位で3っていうの相当120分のだからね。
そう
です
ね。
はい。全然固まらない。
全然固まらない。
はい。みんな、おのおの。だから、1票っていう機種が、なんか、70機種とかあるんですよね。
そう
っ
すね。そうなんですよ。
わーってあるんですよ。
はい。
はい。っていう感じになってるんで。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、これの下から行こうか。
はい。
はい。ここから、その、セール対象の商品になっていきます。
はい。
が、もうここから4位です。
はい。
はい。4位で、まず1機種目。SF ヨーヨープラスチック。
はい、プラスチック。
これもはい、プラスチック機種の中で最強だという、
そうですね、
その評判がすごかったです。
そうですね、
はい、
まあ、名前もね、強気ですよね、
うん、強気ですよね、プラスチックモデル、はい、プラスチックでつける、はい、メタル用意でメタルってつけるのもんだよ。
そう、まあそうですね、
はい、そうですね、はい、もうこれぞっていう This is プラスチック用意というヨーヨーになっています、
はい、
これもすごいおすすめのヨーヨーで、まあ、もうねちょっと残り在庫少ないんで、うん、まあ、セール価格もちょびっとしかできなかったんですけど、まあ、もう選ばれたということで今回対象にさせていただきました、
はい、
そして続いていきましょう。続いては C3 ヨーヨーデザインスピーダホリック。
スピーダホリック、
ビギナーモデルが、はい、多分上位に入るのって、
はい、
初じゃないかな。
かもしれないですね。
あ、うん、だスピードホリック、しかもなんならビギナーモデルとして出たのって最近なんだよ。
そう
です
ね、う
ん、はい、最近出て、で多分ですけどスピードホリック本当に今年ビギナー用としてめちゃくちゃ売れてるんですよね、
うん、
だから今回この投票してくれた人の何人かはスピードホリックでヨーヨーを始めて、
うん、
すごいいいヨーヨーだからぜひみんなおすすめしたいと言ってくれたっていうことで、うん、この順位に入ってるということになると思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そう
です
ね。
はい。いや、すごいわ。
いやー、ありが
たい。ビギナーモデルがこんなに入ってくるなんてね。
そう
です
ね。
なかなかないです、
うん。はい。
はい。それでは続いていきましょう。続いて、まだ同率です。
はい、
まだ同率4位に続いてます。続いてが、C3O デザイン、サイバークラッシュ。
サイバークラッシュ。
はい、先に買ってくれた人、本当にすいません。本当にね、これはね、はい、僕らもどう、もう本当に、
はい、
怒らないでほしいんですけど、
はい、
僕らもどうしようもないんです、
はい。
だってみんなが選んだんだもん。
そうですね。
はい。うわー、じゃあ待ってちゃよかったって思ったかもしれない。思ったかもしれないけど、冷静に考えてください。
うん、
みんなが発売した瞬間、サイバークラッシュ、
はい、
発売した瞬間、その新色、
うん、
めちゃくちゃ売れたんですよ。
そう
です
ね。
そんなにみたいな、
うん、
はい。もっと続きよかったぐらい、バーッと売れたんですよね。
うん、
で、その人たちがおそらく投票してるから、この順位入ったんですよ。
そうですね。はい、
つまりあの瞬間にサイバークラッシュ発売しなかったら上位に来なかった、
はい、
だからうわー損したじゃないんですよ、
はい、
やったーと僕たちの力でサイバークラッシュが上位に入ったと思ってほしい、
はいはいはい、そうですね、
うん、はい、というわけでサイバークラッシュもちょっとですがキャンペーン価格にさせてもらいます。
はい、
はいはい、なので2個目3個目ぜひ手にしてください。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
これもねそれこそ1、3、5全部使えますから。
そうですね、
はい、
ぜひよろしくお願いします。ぜひこの機会によろしくお願いします。
はい、
さあ続いていきましょう、
はい、
続いて次が同率4位の最後です。
はい、
同率最後のヨーヨーが C3 ヨーヨーデザインの IX
はい、岡田さんの目が見切り始めました。
はい、見切り始めましたね。
はい、
はい、IX もう 5A 世界チャンピオンの、
はい、
ソラ君がスシグネとして出したということもあるんですが、はい、どう見てもオフソー用のヨーヨーみたいなサイズなわけですよ。
はい。
はい。もうこの辺の、こうなんていうんですかね、不協和音というか、
ち
ぐはぐな感じ、
はい、
でも使ってみると、すごいそれがまとまってるっていう、
うん、
このギャップが半端ないヨーヨーですね。
そう
です
ね。
はい。いや、僕結構、IX は未来だなと個人的には思ってて、
うんうん、
これがまとまったものが最後今の次の 1A ヨーヨーの覇権を取るんじゃないかと思うぐらい、
はい、
結構感動したヨーヨーですね。
そうですね。いや、僕も暇さえあれば IX 使ってるとこありますからね。
そうですね。はい。なのでこの IX なんですが、残念ながら、
はい、
現在在庫切れなんですよね。
はい。
でも C3 用デザイン皆さんめちゃくちゃうちを見てるんですよ。
はい。
だから中間発表でIX が10位内入ってるわけですよね。
はい。
IX、いるんじゃないのって連絡が来て。あるんかいっていう話になり、
はい。
あるなら、 あるなら再入荷しますっていう話をして、
はい、
分かったと、うん、でかき集めるからちょっと待ってくれって言って、はい、ある程度まとまった数を準備してくれたので、
はいはい、
おそらくセール期間中には届くと思います、
はい、
はい、セール期間中には届くと思いますので IX 投票していただいた方ありがとうございます、これ到着をお待ちくださいという形になっています、よろしくお願いします。
はい、はい、ちょっとここでね、一瞬すいません、3位の結果が一瞬チラッと見えたんですけど、
はい、
忘れてください。
はい。
はい。これから発表しますから、
ね。これは発表します。
はい。
はい。さあ、続いていきましょう。
はい。
俺、ちょっと横に寄ったら映んの？
横に寄ったら映ります。
横に寄ったら映るの？
こっち行ったら映ります。
え？こっち？こっちで、こっちで映る。
あ、そうそうそうそう。
あ、こっちで映る。
映る。あ、だいぶギリギリですけど。
ギリギリか。
はい。
はい。はい。はい、それでは続いていきましょう。はい、続いてが、第3位。
はい。
第3位が、SF ヨーヨー。ケイデンス ES!
ケイデンス ES!
これもね、比較的新しい機種です。
はい。
もう買ってくれた人、ごめんなさい。
はい。
でも、あなたたちが買ってくれなかったら、この順位にはならなかった。
間違いない。
はい。だからしょうがないんです。
はい。
はい。ということでね、もう今、乗りに乗ってる、ケイラン・クーパー選手のシグネチャーモデルですよ。
はい。
はい。で、モノメタルで、7068なのに、この低価格、すごいまとまってて、もうモノメタルが完成したと。いう人もいるぐらい、
うん、
KDS ES すごい評判のいいモデルになってます、
はい、
実際僕もねやっぱ使ってみて、まあ、なんて完成度高いヨーヨーだと、
うんうん、
はい、まあもう回るか回らないかとかっていう話で言ったらコンボは結構ちゃんと続くんですよね。
そうですね。
はい、なんかスリーパーの長さとかで言ったらやっぱりバイメタルとかああいうのに、ね、軍配上がりますよ、
うん、
でもトリックをやりやすい快適にフリースタイルだったりコンボにこうなんか取り組めるっていう意味では、
うんうん、
すごい快適なヨーヨーだなという感想はあるので、うんうん、やっぱ KDS がこうベースになってその後ステートメントだったりとか、うん、そのステートメントからモーティブだったりとかいろんな用が生まれてるわけですよね、
うん、
やっぱ一時期のこうファクトリーのジェネシスに近い現象が起こってるのかなみたいな、
う
ん、
そうですね、
はい、ジェネシスで元になったヨーヨーが好きで集まってきた人たちのシグネがバラバラバラバラっていろんなのができて、
うん、
名作がたくさん生まれたみたいな、
うん、
その元となるヨーヨーみたいな感じでもうこのケイデンスもあるのかなと思うものになっています。
はい。
はい。というわけで、このケイデンス ES 第3位、ちょっとではありますが、キャンペーンさせていただきます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、それでは、続いて第2位いきましょう。
はい。
さあ、第2位。いよいよファクトリー、ループ720。
ループ720! 昨年1位のモデルです、
ね。昨年1位のモデルですね。
はい。
はい。やっぱり、こう、レビューとか見てても、
うん、
こう、なんていうんですかね、なんか、こう雑誌の裏とかに書いてある、
うん、
怪しい商材みたいなコメントがすごい多いんです
。そうそう、身長が飛びましたみたいな、
ね。そうそうそう。このヨーヨーを買って、ループのループが全くできなかった僕が、はい、すぐにループが30回回るようになって、うん、今ではダブルループも安定しています。本当にありがとうございます。みたいなコメントがいっぱいあるんですよ。
うんうん、
なんかお客様の喜びの声みたいな。
そう。
ほんまかいなと、
うん。
なんかおすすめされすぎて怖っていうぐらい、
はい、
はやっぱりループ720すごい評判良くって。うん、でも、もうそれもある意味納得なんですよ、
はい、
やっぱルーピングのヨーヨーがこんなにメンテナンスシビアでこんなに重要なんだっていうことをルーピングのヨーヨー持ってない人は知らないわけですよね、
はい、
でやっぱりループ720こんだけ評判もありますし、まあ、価格も手に取りやすくもありますし、
うん、
もうこう手に取ってすぐ使えるっていうすごい、いいとこもあります。いろんなとこで手に入るわけじゃないですか今、
うん、
全国いろんなとこで販売してるんで、
うん、
だからまあ手に取るっていう機会はすぐ与えられてるんだろうな。
そうですね。
で買ってみたら今まで自分がルーピングのために使ってたのは何だったんだと
本当に思う。
そう、カルチャーショックを受けるぐらい今でこそね、
うん、
なんかこう買ってすぐ使いやすいルーピングヨーヨー比較的当たり前になってきたとは思うんですよ、はい、割とやっぱそういうのを目指して作られるルーピングヨーヨーも増えたなと思うんですけど、
うん、
ループ7でってその先駆けというか、
うん、
もう構造自体はドシンプル中のドシンプルなんで、
うん、
むしろなんで先駆けになるぐらい今まで出なかったんだっていうものにはなるんですけど、
うん、
もう広めたのはもうループ7でって言って過言ではないぐらい、
はい、
もうやっぱりもういろんなところでもう手に入るし、
うん、
実際にパッと使って使いやすいってい
う、うん、
もうあんなシンプルな構造でっていうのがあるので、
はい、
やっぱりそれだけ多くのファンがいる、はい、ということですね。
そうですね、はい、20年前に僕がそのヨーヨーでルーピング向けって言って結構やっぱ買った時期はやっぱダブルハンドに憧れたから。
あ、まあそうですよね、
はい、で本当にその当時雑誌ぐらいしか本当に情報源がないみたいな状態の時にルーピングのヨーヨーって書かれてて、これで君もダブルループマスターだみたいな、
はい、
感じのやつで、それでこうやってるところを見てこれを買おうってやって買うじゃないですか、
はい、
で買った結果できなかったわけですよね、
まあまあまあ、
でもできなかった時もやっぱりその時にセッティングとか知らないから、
そうですよね、
はい、俺には向いてないのかなって、 まあ、才能ないのかって思って諦めてたんですけど、いますね、やっぱこういうタイプの方だったら世界変わりますから。
そうですね。
はい。まだ持ってないという方は、ぜひ今すぐ手に取ってほしいと思います。
もう当時ね、はい、やっぱりこう、もうだいぶ、擦れてくるとね、
うん、
そいつらの言葉は信じちゃいけねえってなりますから。
そうですね。そうですね。
はい。もう今、もうなんか、だからこそ今自分がいると言っても過言ではない。
はい、
これ本当にいいよ、だから使ってみてと。
はい。
あの時、騙された俺のようになってほしくない。
そうそうそう
そう。そう、俺は本当にいいやつだから、みたいな感じで、やっぱりループセブンティエティすごいおすすめしやすいですね。
そうなんです
ね。まず間違いないんで、ルーピングしやすいなら買っとけみたいな感じになるんで。
そう。しかも慣れてきたらパーツ切り替えでね、
そう
セッティングも変えれたりするんで。
そう。まあでも逆に大事なお金だからこそ、
うん、
無駄な買い物をせずに、うん、ちゃんとあなたのやりたいことに合わせたものを買ってほしい、
うん、
ってなったら、寄り道せずに一回これ触ってみた方がいいよっていうものってやっぱあると思うんですよ。
そうですね。
はい。で、やっぱセブンティエティはルーピングやりたいっていうならその中の一個だなってすごい感じるので、
うん、
はい。ぜひですね、この機会にまたルーピング、まあもうあと色も結構カラバレも結構多いんで、
うん、
ぜひですね、まあ、複数揃えてみてもらうのもいいのかなと思いはしますね、うん、
はい、
はい。さあ、それでは続いて、
はい、
最後第1位の発表いきたいと思います、
はい、
さあ流行る今年の2019年、
はい、
リワインド総選挙、つまりみんなが決めた俺たちのナンバーワンヨーヨー、
はい、
第1位 C3 ヨーヨーデザインクラウンです。
はい、おめでとう。よかった。奪還。
奪還ね。
奪還。よかった、
ね、
よかった。そう。
去年は1位じゃなかったんだよね。
そう。7人まで勝ちだった。去年のバナ見てびっくりした。
そう。去年のやつ見てて。あ、クラウン去年そんな1位じゃなかった。なんか今年、
はい、
中間でも結構ぶっちぎりだって。
はい。
いやもうこれこのまま行くなと。
はい。
もうこの割れに割れてる中。
はい。
割れに割れてる中、やっぱりクラウンだけはパラパラパラパラと入ってきて。いや、これはクラウンだろうな。でもこんだけ今年もいいし、
うん、
でもクラウン今年が初めてじゃない。
うん、
いや、なんかもう何年もこうなんだろうな。って思って去年で見たら、俺去年真ん中ぐらいだ。
そうなんですよ。
ちょっとびっくりしたんですけど。
はい。
はい、
今年はね、再び、
はい、
1位を取ることができましたね。本当にありがとうございます。
はい、
ちょっと新曲も出たしね。
そうですね。
はい、
で、このクラウン、
はい、
まあ、中間報告が出た時に、一、
はい、
回みんなで話し合ったんですよ。
はい、
話し合ったというか、まあ、渋谷でも、
うん、
まあ、渋谷の中間報告も1位クラウンだったわけじゃないですか。
はい。
はい、で、クラウンが1位で、
うん、
これは、やってると思われてもしょうがないみたいな。
そう、やってるね。
これはこいつらやってるなと。
はい、
まあ、今見てるか分かんないですけど、シンプソンたちにも。
はい、
まあ、僕結構今年入って、毎月、こう、リワインドランキング、もともとずっと出してたんですけど、
はい、
ウェブでも出すようにしてるんですよね。毎月、先月の1位はなんとかです。
うん、
まあ、1位、クラウン率すごい高いと。
はい。
はい、C3 から、やってるって聞かれましたから
。やってる？
やってる？やってるって。違う。
違う。
ノーチートだと。
ノーチート。
ノーチートだと、マジで1位クラウンなんだと。
そうっすね。
はい。
ここで再利する理由ないからな、
うん、正直。そうっすね、はい。で、これにもまあもちろん理由があるんですよ。
はい、
やっぱクラウン、すごいいいようなんですよ、
はい。
本当に初めてのメタルにいいものもある、いいところもいっぱいあるし、
はい、
初めてじゃなくっても、もうメタルでなんか悩んでたら買っても全然損しないとか、
そう。
もういいところがいっぱいあるんですけど、
はい。
で、っていうということで、やっぱり僕らもおすすめしやすいんですよね。
そう、自信を持って言う。はい。
セブンティエンティと一緒で、なんか、初めてのメタルが欲しいんですって、
うん。
メタルそろそろ買おうと思うんです。あ、もうクラウド買ってきゃ間違いないよと。
うんうん、
なんか他のなんか、こういうのもいいよ、こういうのもこういうのもいいよ。でも、やっぱり何が一番いいですかって言われたら、
うん、
クラウンがバランス取れてるからおすすめだよって、こう、おすすめすごいしやすいですし、
うん、
買った人の本当にほとんどが満足してくれるんですよね。
そう
っす。で、やっぱある程度大人だったり、
うん、
引き戻しでもすごい安定してる子は、もう間になんかちょっとしたメタルとか、うん、バインドのプラとかを挟むぐらいだったら、今ここでバインド覚えて、もう、小遣い貯めたりとか、まあ、なんか誕生日とかにクラウン買ってもらった方がいいよと、
うん。
絶対そっちの方がお金もったいなくないからっていう感じで、やっぱりもう初めてのバインドの機種でももうメタルでクラウンっていう流れが結構あるんですよね。
そう
です
ね。
で、みんなで進めに進めてたら、こうなったと。
そう。そうなんですよね。
はい。で、でもこれ進めるだけじゃ1位になれないわけですよ。
うん、
だって進めた結果、買った人が本当に良かったって言ってくれたから、
うん、
クラウンが1位になってるわけですよね。
そう
です
ね。はい。騙されたって思ってる人は投稿しないと思ってる。
騙されたって人が多かったら、
はい、
クラウンはそれでも上位に入れないかったわけですよ。
そう
です
ね。しかも、はい、多分ね、そう、クラウンが軸になるから、
はい、
まあ、それスペックとしても今の中では本当にもう堂々ついてるので、
はい。
はい、なんで、なんかこれを軸にいろんな用をきっと皆さん触ってくださってると思うんですよね。
ああ、最終的にね。
その
後どの用とかでね。
はい。だからクラウンでは、もちろんね、クラウンをもちろんクラウン初めてのメタルで、あ、すごくいい用に触れました。ありがとうございますって人もたくさんいると思うんですけど、
はい、
やっぱり今回投入してくれた中には、そのいろんな用をこの軸から触れていって、やっぱ、 これがあったからって思ってもらった方がすごい多いかなと思うので、それが個人的に体感として半々ぐらいなのかなと思うので。
そうですね。おすすめっていうのもやっぱそういう視点があるわけですよね。うん、今自分が一番好きなヨーヨーはこのヨーヨーだけど、うん、でも人に勧めて、うん、ヨーヨー悩んでるって何がいいかなっていう人に勧めるヨーヨーはクラウンだなって思えるぐらい完成度が高いみたいな。はい、やっぱりこう、自分の好みがピーキーだって思ってる人が、うん、その仲間を増やそうと思って勧めるっていう場合もあると思うんですけど、うん、相手のことを思ったら、なんか満足してほしいな、じゃあクラウンかなみたいな、
そうですね、
感じの進め方をしてくれるのかなっていうのもあって、はい、結果トータルで1位を取ったということになっています。
はい、
はい、で、まあ中間の時点で、うん、1位だったじゃないですか。で、はい、もうここからもう月初の時点でほとんど在庫あんまなかったんですよ。
はい、
うわー、早く次来ないかなって言ってたら、
はい、
奇跡のタイミングで、
はい、
クラウンできたよと。
ほんま奇跡。
今かーってすごい思ったんですよ。
はい、
中間見る限りクラウンは1位を取ると、
はい、
どうすると、
はい、
話になったんですが、
はい、
まあ、1位記念だと、
はい、
はい、もう逆にこの日に合わせようと、
はい、
いうことで、
はい、
今回新色はリワインド TV 後キャンペーン価格でスタートと、
はい、うわーよかった、
はい、いうことにさせてもらってます、
はい、
もういやもうこれもう奇跡的なタイミングがあっただけなんで、
はい、
本当はなんかもうそれこそみんなが進めるぐらいだから黙ってても売れるようですよ、うん、
はい、
セールする意味なんかないんですよ
そうですね、
はい、いつも足りないんですから、
はい、
はい、でもまあすごい本当にありがとうございますと、
はい、
はい、僕たちもこうクラウンがおすすめって言ってこうやってよかったですって言ってくれると進めてよかったなってやっぱ思うんで、
うん、
まあ、その感謝も込めてということでクラウンを今回キャンペーン価格で、はい、新色からまたキャンペーン価格でスタートさせていただきたいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さん本当にありがとうございます。はい、
ありがとうございます。でちなみに一緒に開催してた渋谷総選挙、
はい、
はい、渋谷総選挙の方が、はい、
渋谷総選挙の方がですね、こっちの結果もなかなか興味深い結果になってまして、
はい、
はい、渋谷総選挙、じゃあ画像があるんですよ、ちゃんと、
はい、
ちょっと画像があるんで、
はい、
はい、じゃあこれを、はい、これはもうパッと出しちゃいます。
これそうですね、これもパッといきましょうか。
はい、はい、じゃあ画像一気にいきますよ。
はい、
せーのドン。はい、こんな感じでした。
これが渋谷総選挙の結果です。
はい、
はい、すごい。でもさ、
はい、
渋谷総選挙は実は、はい、去年の有効得票数の倍になってんだよね。
すげえ
みんな参加してくれてる、ありがとう。
よかった、ありがとう。
はい、ということでね、こうなんかちょっとこの5位同期数のところらへんを見ると、
はい、
こう言っちゃあれですけど、渋谷っぽいなぁ。渋谷で流行ったなぁと、渋谷でイベントやった結果すごい良かったって言われたヨーヨーが揃ってるなぁ感があるんですよ。
そうですね、
はい。はい。中で、
はい、
1位クラウン、2位 IX、3位 ST っていうのすごいなと。
ありがてえ、
すごいな
ありがとうございます。
どういうことだと、
はい、
まあ、なるんですけど、
はい、
はい、
本当にやってないからね。
そう。ノーチートだから、ノーチート。
本当にノーチートだから。はい、いや、ありがとうございます。
はい。で、まあ、ここで3位アンパラレルでフラッシュバック入ってるのもすごい興味深いなと。やっぱ西田くん ね、時々渋谷店に来てくれてイベントとかさせてもらってるし、
うん、
やっぱり、今年の成績も素晴らしかったと思うので、
うん、
そういったところでもやっぱファンが多いのかなという感じありますね。
今年は YouTube の方でもね、活動がちょっと出ましたからね。
あ、そうですね、
うん、
はい、みたいなところあるので、これは渋谷店総選挙の結果なので、
うん、
ウェブでは対象ではないヨーヨーもあるんですが、
はい、
まあ、また別途渋谷店は渋谷店でキャンペーンの商品が違うのがまたブログで出ますので、
はい、
はい、ぜひそちらの方もチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、
はい、ちなみにこっちは良かったですか。はい、
あ、今一番欲しいヨーヨー、
はい、
そうですね、欲しいヨーヨーもちょっと言ってきましょうか。
そうですね、まあ一応これは参考って感じなんですけど、
はい、
これ一気にドーンっていきますね。
はい、
はい、こちらがですね、有効投票数が107となっております。そ
うですね、全員やってくださいっていうやつじゃなかったんで、
うん、
はい、
票数がちょっとだけ違うんですけど、
そうですね、
はい、はい、まあハイドランジアクエルクスさんが8位、はい、そしてその後、ね、フローレスクラウンが4位、そしてアンチドート、ここでアンチドート来たわけですよ。
アンチドートはね、はい、まあ欲しいよね。いいよ、だから。
そうですね。
欲しいよね。で、アングラムピナクルもね、やっぱ3位に入ってるとかで。
はい、
で、今回、こう、2位、1位が、ヨーヨーファクトリーで、プラグマシャッターバイメダルとね、
はい、
来てるところも、なんか、なかなか、こう、おーというか。
はい。
はい。シャッターバイメダル、まあ、出たばっかりで、
はい、
まだまあ手に入れてない人も多いから、とか、
はい、
やっぱシャッターを使ってる人、すごい多いわけですよ、
うんうん。
特に世界規模で見たら、ものすごい人数がね、やっぱシャッターを一度通ってるんで、
うん、
そのバイメダルバージョンと言ったら、やっぱすごい興味持つだろうな、っていうのと、
はい、
あとはまあやっぱりプラグマね、
はい、
いずれ おめでとう。
おめでとう。
はい、みんなお前の絵欲しがってんねん。
そう。渋谷でよろしく。
よろしく。はい。ということで、渋谷ではね、この投票してくれてありがとうみたいな、ね、キャンペーンになったりとかっていうのもあるので、
はい、
まあ、そちらの方をまたね、細かくチェックしていただければなと思います。
はい。
はい。まあ、これもね、なんかこう、プレゼントにね、こう、ぜひ、わー、なんか、ヨーヨー欲しいって言ってたな。でもな、何買ってるか全然わかんねえわって思う人は、うん、まあ、みんなが欲しいヨーヨー1位だよっていう魔力で、はい、これよくあります。僕もよくわかんないけど、ランキング1位のものをあげたら、うん、まあ、これランキング1位だからっていうので押し切れると思って。
確かに。
はい。選んだりすることあります。もうそれと一緒で、はい、いやもうこれだって、リワインドの欲しいヨーヨー1位だよって。
そう。
そう、シャッターバイメダル。まあ、実際、なんか、もらったらすごい嬉しいと思うんで。
そうですね。
はい。
プレゼントシーズンですしね。
はい。
クリスマスプレゼントで、うちクリスマスラッピングとかやってますんで。
そうですね。はい。ぜひこちらの方もよろしくお願いします。
はい。
いうことで、はい、はい。こちらの総選挙なんですけど、
はい。
今日、今から準備するんで、
はい、
安くなった瞬間からセールスタートです。
はい。
はい。安くなった瞬間からで、クラウンも発売開始した瞬間から、さ、セール対象なんで、今慌てて買われるとセール金額になってないので落ち着いてください。
そうですね。
はい。はい、なんかカートに入れた時、明らかに安いっていうか、まあ、ちゃんと出るようになってるんで、
はい、
はい、それができ次第、
はい、
セールスタートなので、
はい、
ぜひそちらの方でご購入をお願いします。
そうですね、セールになったら売り切れになっちゃう、早く買わなきゃって人以外はまだ買わないでください。
そうですね、
はい、
まあ、逆に今買って売り切れになってセールできないはまだいいけど、
はい、
あ、売り切れになっちゃう、買わなきゃ、買ったけどセールになったけど売り切れてないっていうのはすごい損なんです。
そう、確かにそうですね、
ものすごい損なので、はい、まあ、できればね、セール価格が鳴るまでみんなでね、抜けがけなしで待ってくれもらう方がみんな得かなと思います、
はい。
はい。よろしくお願いします。で、これが来週です。来週の18日の13時までですね。
はい。
18日の13時までが、セール期間になってますので、
はい。
ぜひこちらの方もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。というわけで、今回以上ですね。
はい。今回もたくさんのコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
結構やっぱ総選挙周りは盛り上がってますね。
あー、よかったです。
よかったですね。はい。まあ結構ね、飽きたーっていうコメントが。
そうですね。飽きたは今回すごいなと、
はい。
中間で、
はい、
みんなそれで油断して他のに入れたのか分かんないです
から。そうですね。
なんか秋田が好きだけどみたいな。うん、
そうですね。そしてサイバークラッシュめっちゃ嬉しい。
ああ、よかったです。サイバークラッシュ買ったのにって怒らないでください。
そうですね。はい。
はい。
まあそれこそね、こっから2個目買いですよ。
そうですね。
はい。はい、3A とか全然使えますから、サイバークラッシュとかも。
はい。
はい。そしてね、あ、IX 買うしか。C3 強すぎる。
そうですね、
なるほど。
C3 すごい人気ですね。やっぱり今、本当に来てるなという感じしますね。
そうですね。そして最強のプラ機種にモノメタルの完成か SF すげえと。確かにプラとメタルで両方言ってますもん
ね。確かにね。
ああ、すごいっすよね。はい。そして、本当に720は素晴らしいと。
ああ、もう本当に良いです。
そうですね。
本当に、
うん。720、ライトグリーンの LED も出てめっちゃいいと。
そうですね。720のおかげでダブルループもできるようになって、彼女もできて宝くじも当たりました。みたいな。
宝くじ
ぐらいまで行ったら本物だなと、
はい、
な、逆に偽物っぽいけどね。
そうですね。はい。というわけでね、本日もたくさんのコメント、そしてスーパーチャットをくださった皆さんも本当にありがとうございました。
ありがとう
ございます。りょうようようエイトさん、そしてにわはつみさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
というわけでね、告知させていただきたいと思います。
はい。
12月28日愛知ヨーヨー祭り開催します。ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい。
そして総選挙セール、この後手作業で準備するので、安くなった瞬間からスタートです。なので慌てずに待っててください。よろしくお願いします。
はい。
そして、渋谷店の方では今週金曜日スナックテリー開催です。今回はなんとターニングポイントよりスペシャルアイテムが到着するので、ぜひ19時半から販売予定なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてその翌日14日は95回渋谷ヨーヨークラブ、秀夫石田と直屋竹内のハイドランジャーのイベントがあります。で、石田秀夫選手の世界チャンピオンおめでとうパーティーをしますので、参加費500円で、ドリンクとかフードの提供がありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてその翌週21日は96回渋谷ヨークラブ、こちらの方は内容まだ秘密です。ぜひ皆さん予定を空けておいてください。そして28日土曜日が渋谷店が2019年最後の営業日になっています、うん、スナックテリーも開催しますので、1年いろんなことありました、お疲れ様でしたと話をしに来てください。よろしくお願いします、
はい、
そして29日から1月3日までが休業になって、1月4日初売りとなっていますので、ぜひ皆さんこちらの方もチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、次回のリワイの TV は18日の、20時からとなっております。
はい、
ぜひ皆さんまた見に来てください。それではまた、さよなら、
さよなら。